1. 自分、そして大切な人を守るために。1分。9月1日は防災の日です。今後30年で 70% 発生すると言われる首都直下地震や多発する豪雨被害に備え、ご家庭での準備はできていますか？災害から身を守るためには、自らの命は自らが守る意識がとても重要です。この機会に、ご家族の皆さんや地域で、命を守るための避難行動を再確認し、必要な備えをしていきましょう。なお、本号掲載記事の中で問い合わせ先の明記がないものは、防災防犯課防災係までお問い合わせください。電話 042-497-1847。2. 水害編。備えあれば憂いなし。21分。自分ごととして考えよう。今年の7月には記録的な豪雨により九州を中心に日本各地で甚大な被害がもたらされました。清瀬市にも柳瀬川や空堀川が流れていることから、水害とは無縁の地とは言えません。実際、氾濫とまではいきませんでしたが、昨年の台風19号が接近した際には、普段は穏やかな柳瀬川の水量が増したことで、付近の地区に避難勧告を発令したことは記憶に新しいことでしょう。災害が差し迫った際にいかに行動できるかは、日頃からの備えに左右されます。今一度避難行動などについて確認しましょう。写真。令和元年10月12日、台風19号の接近により増水した柳瀬川とあり、濁った川が波打って勢いよく流れています。写真終わり。以下、ステップ1から5に分かれます。ステップ1、自宅が安全かどうかを確認しましょう。洪水ハザードマップなどで自分の家が浸水や土砂災害の恐れがあるかどうか確認しましょう。清瀬市防災マップ洪水ハザードマップは、市報7月15日号と合わせて全国配布したほか、市役所防災防犯課、松山出張所、能代出張所、障害学習スポーツ課、郷土博物館、清瀬欅ホール、コミュニティプラザひまわり、各地域市民センターでも配布しています。ステップ2、さまざまな避難行動を検討しましょう。避難とは、難を避けること。特に新型コロナウイルス感染症の現下の状況では、安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。避難所への避難だけでなく、安全な親戚や知人宅への避難も検討してください。また洪水ハザードマップで色がついていない地域の方は、在宅避難も選択肢の一つとなります。市報7月15日号5面目次13に掲載した避難行動判定フローも合わせてご活用ください。風水害時に開設予定の避難所について、避難所名、避難勧告対象地域の一覧があります。市の北東部から読みます。下宿1丁目第三中学校、下宿2丁目3丁目生命小学校、中里6丁目第三中学校または清瀬小学校または中清と地域市民センター、中里4丁目清瀬小学校または中清と地域市民センター、中里2丁目第4中学校、能代1丁目第4中学校または能代地域市民センターまたは芝山小学校、能代2丁目 野塩地域市民センター野塩三丁目芝山小学校野塩四丁目五丁目梅園三丁目河川付近第二中学校勧告対象地域以外南口側松山地域市民センター勧告対象地域の要支援者と一緒に早期避難する方のみコミュニティプラザひまわり体育館駐車場一段終わり避難勧告対象地域で避難所へ行く必要がある方は避難所の過密防止のため避難先の目安としてください避難先が川を越える場所にある場合は早期避難を心がけてください車での避難は交通渋滞を招き道路冠水により動けなくなる恐れがありますので控えてくださいコミュニティプラザひまわりの駐車場は要支援者と一緒に早期避難する方のみ利用可能ですそれ以外の方は徒歩で避難してください避難行動要支援者名簿の登録個別支援計画の作成を台風大雨などの水害や地震など大きな災害が起こった時にご自分で身を守ることが難しい方が避難行動要支援者として市の台帳に登録していただくことで事前に警察や消防自主防災組織などへの情報提供が可能となり有事の際に備えることにつながりますまた昨年の台風19号の際に避難したことを契機に自身の支援者とあらかじめ安否確認の声かけ避難について決めておく個別支援計画を作成した方もいらっしゃいます地震や水害は突然発生することが多くありますのでご自分で身を守ることが難しい方は日頃から支援者家族や近所の方日常的なケアに関する方々と相談して個別支援計画を作成しましょう計画策定のポイントはステップ5に記載の避難時及び避難所での注意事項などをご覧ください個別支援計画の記載例があります支援を受ける人の住所、氏名、生年月日、連絡先等緊急連絡先2名の情報民生児童委員の担当者氏名ほか支援者2名の情報かかりつけ医の情報緊急避難場所支援時の留意事項ケアマネジャーの情報また備考欄には私がすること支援者等がすることを記載するスペースがあります記載で終わりなお個別支援計画の用紙は地域包括ケア推進課や市ホームページから入手できますご不明な点は地域包括ケア推進課福祉総務係までお問い合わせください電話 042-497-2056 ステップ3事前の準備が水害被害の軽減につながります土のうを配布しています市では土のうが必要な方へ配布を行っています市内在住者のみ事業所は除く配布数原則1件あたり20個以上は要相談配布事前に防災防犯課へ電話で連絡の上防災防犯課窓口へお越しください市役所内の保管場所で引き渡しをします原則個別の配送を行いませんが事情により市役所での受け取りが困難な場合はご相談ください。配布時間、平日の午前8時30分から午後5時まで。注意、配布した土のうの回収は行いません。また、以前に土のうを受け取っている方は、補修用として土のう袋のみの配布も受け付けます。土のうの写真があります。 薄いマスの清掃にご協力を。雨が降ると道路上の雨水は道路の端に設置された雨水マスから集められます。雨水マスに落ち葉やゴミがたまることで雨水がスムーズに流れず、道路上に雨水があふれる要因になります。ご自宅周辺の雨水マスの清掃にご協力ください。泥や落ち葉が詰まった雨水マスと清掃されきれいな状態の雨水マスの写真があります。ステップ4、水害が予想されるときは情報収集などに努めましょう。災害時の情報収集について、避難に関する情報などは市ホームページ、清瀬市メール一斉配信サービス、防災行政無線、ツイッター、フェイスブック、FM 東久留米などで確認できます。各携帯電話会社の端末をお持ちの方には、緊急的に一斉メールを配信する場合もあります。避難勧告等の対象地域では、広報車による市内巡回も実施します。防災行政無線が聞き取れなかったときは、清瀬市防災行政無線自動音声応答サービス、電話 042-495-7070、 定時放送を除く最新のもの1件を聞けます。拡声器の写真があります。大雨時の生活排水の抑制にご協力ください。令和元年台風19号の大雨の影響で大量の雨水が汚水管に侵入し、下水道施設の処理能力を超えた水がマンホールから噴出し、水再生センター内が浸水するなど甚大な被害が発生しました。市では汚水管への雨水侵入調査などを行っていますが、市民の皆様におかれましては、大雨時の風呂や洗濯などの排水を抑制していただきますようご協力をお願いします。写真2枚、1枚目、マンホールからの噴出とあり、大量の水が道路に噴き出しています。2枚目、浸水した水再生センターとあり、床が水浸しになっている施設内の様子です。写真終わり。問い合わせ、下水道課庶務係、電話 042-497-2531。 ステップ5、水害が発生し避難が必要になったら、避難時及び避難所での注意事項。5項目あります。周囲への声かけにご協力を。開設された避難所へ避難する際は、できる限り隣近所の方と声を掛け合い、一緒に避難するようにしましょう。避難時の服装。避難する際は、安全で動きやすい服装を身につけるようにしましょう。ヘルメットや頭巾で頭部を保護したり、脱げにくいように紐で締められる運動靴を履くなど。避難時は足元にご注意を。やむを得ず冠水している場所を通らなくてはならないときは、杖や長い棒で道路にマンホールや側溝、石などがないかを確認しながら歩きましょう。避難所での留意事項。マスクの着用をお願いします。避難所の受付で検温を実施しますが、なるべく自宅で検温を済ませてください。発熱がある方など感染が疑われる場合は、事前に防災防犯課にお問い合わせください。避難所の過密防止のため、他の避難所をご案内することもあります。その際はご協力をお願いします。発熱や咳などの症状が出た場合は、すぐに運営スタッフに申告し、指示に従ってください。風水害時の避難所運営マニュアル。新たに風水害時の避難所運営マニュアルを策定しました。内容など詳しくは市ホームページをご覧ください。 覚えておこう5段階の警戒レベル。市による避難情報や気象庁などが発表する気象情報は5段階の警戒レベルを用いて発表されます。必ずしも防災気象情報と同じレベルの避難情報が同時に発令されるわけではありません。避難情報などの発表前でも危険を感じたら早めの避難行動をとりましょう。レベル別避難行動の一覧。市民の方が取るべき行動。市が発表する避難情報等、気象庁、国土交通省、都が発表する防災気象情報の順です。警戒レベル1、災害への心構えを高める。最新の防災気象情報に注意する。避難情報等、なし。防災気象情報、早期注意情報。警戒レベル2、避難場所や経路を確認。避難場所やルートなどを確認する。避難情報等、なし。防災気象情報、洪水注意報、大雨注意報。警戒レベル3以上は避難行動が必要。警戒レベル3、高齢者、乳幼児などは立ち退き避難。避難所開設の情報を確認し、避難に時間を要する方とその支援者は避難を開始。その他の人は避難の準備を整える。避難情報等、避難準備、高齢者等避難開始。防災気象情報、洪水警報、大雨警報、氾濫警戒情報。警戒レベル4、避難場所などへの立ち退き避難。移動が危険な場合は、近隣や自宅内のより安全な場所へ避難する。避難情報等、避難勧告、避難指示、または緊急避難指示。防災気象情報、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報。警戒レベル5、命を守る最善の行動。災害が発生している状況、命を守る最善の行動をとる。避難情報等、災害発生情報、防災気象情報、大雨特別警報、氾濫発生情報。一段終わり。住まいが被害を受けてしまったら、災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックで何から手をつけたらいいかわからなくなるかもしれません。しかし、市などからの支援を受ける際や、保険会社へ損害保険の請求をする際などに必要な罹災証明書を発行するためにも、片付けや修理の前にできる限り被害状況の記録をお願いします。罹災証明書とは、罹災証明書は自然災害により所有する住家、住まいが被害を受けた場合、被害の原因や程度を証明するものです。申請に必要なもの。罹災証明申請書。罹災証明申請書は市ホームページからダウンロードか。罹災状況がわかる現場写真等。申請方法。罹災証明申請書に必要事項を記入し、防災防犯課に提出。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、しばらくの間、郵送でも受付します。郵送をご希望の方は、切手84円分を添付した返信用封筒を添えて郵送してください。申請受理後、申請に基づき、後日現地調査を行い、被災状況を確認した上で証明書を発行します。自然災害により所有する非住家、塀、柵、雨どいなどが被害を受けた場合、その事実を証明するものとして、 被災届出証明書を発行します。被害状況の写真の撮り方のポイントを紹介します。イラストとともに説明されています。家の外、なるべく4方向から撮る。浸水した場合は浸水の深さがわかるように撮る。メジャーなどを当てて前景写真と寄りの写真を撮ると被害状況がよくわかります。イラストは4方向から撮影とあり、家の外から撮影しています。また、浸水で色が変わってしまった壁は高さがわかるようにとあります。家の中。1、被災した部屋ごとの前景写真と。2、被害箇所の寄りの写真を撮る。想定される撮影箇所は、内壁、床、窓、出入り口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなどがあります。イラストは、家の間取り図に重ね、部屋の隅からその部屋の全景を撮影している様子と、被害箇所のリビングの壁にカメラを向け、被害箇所全体を撮影している様子です。イラスト終わり。問い合わせ。防災防犯課防災係。電話 042-497-1847。ここまでは竹山のり子でした。